聖書を読みしたいと思います。今日の聖書の箇所は新約聖書のルカによる福音書の15章11節から24節、司会者がお読みします。聖書を開きの方は、新改訳聖書ですと134ページ、新約聖書の134ページになります。お読みします。またこう話された。ある人に息子が2人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は身代を二人に分けてやった。それから幾日も経たぬうちに弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後でその国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし我に帰った時、彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。ここまでです。それでは宮内先生に帰ってきてと題してメッセージをしていただきます。
おはようございます。1時間早くなりまして、なかなか朝起きにくいですね。日本ではこういうシステムがありませんから、自分は去年の6月に来て2回目です。前回は遅れる方でしたから、そんなに、負担はありませんでしたが、朝早くなるのはちょっときつい思いがしました。そんな思いをされている方がきっとたくさんいらっしゃるんだろうと思いますけれども、でもイエス様は朝早く起きていつも祈られました。誰も起きていない時間に起きて祈られました。今朝も私、街道に来て祈りました。そしたら一人で祈っ、そう思ったらですね、誰かが入ってきます。誰かが入ってきました。7時ぐらい、昨日まででしたら朝6時になりますけれども、その時に誰かが入ってきました。私たちの前にしている英語礼拝のコングリゲーション・オブ・メッサイアの役員の方でした。で、その方が入ってきて私に気づかれて、あ、すいません、邪魔になりますかって言われました。で、邪魔にはなりません、どうぞ。何しに来られましたかって聞いたらですね、誰もいないと思ったんですけど来てみました。それは私がこの英語礼拝のために準備するためです。いろんな杯の準備とか生産式の準備とかをされるために来られていました。何か私にはプレゼントがあるような気がして今日来たんです、そうおっしゃっていました。そして私はここで祈りながら、彼はこの周りで準備をいろいろされていました。私ここでノートつけながら祈ってたんですけれども、なんかイエス様の喜びが動き回っているような印象を受けました。そして彼にそのまま伝えたんです。なんかあなたが動き回っているとイエス様の喜びが動き回っているような気がする。そしたらとても喜んでくださって、私はそのメッセージを聞くために今日来たんだと思いますって涙ぐんでおられました。イエス様は私たちが自分の時間、自分の心を神様に向けると喜んでくださいます。皆さん今日このように礼拝に来られました。神様に心を向けられました。その心に神様が応えてくださると信じます。 今日はイエス様が例え話をされたところの部分です。イエス様が主税人、税金を集める人、あるいは周りの人たちから罪人と思われているような人たち、まあ、今で言いますならマフィアとか暴走族とか、ちょっと道外れた連中とか、お金儲けばっかり一生懸命になっている人たち、そういう人たちと一緒にイエス様がご飯を食べてたんです。で、それを見たですね、超真面目な人たちが、一生懸命神様についてきていると思ってた人たちが文句を言いました。なんでイエス様はあんな連中と一緒にご飯食べるんだ、あんなやつと一緒に食うのは良くないだろうって言いました。そしたらされた例え話が今日のところです。ご一緒に読みたいと思いますが、もう一度追っていきたいと思いますが、これは放蕩息子の例え話って言われます。やりたい放題やって信頼潰してしまって、そして父親のところに帰ったら迎えてもらったという話なんですが、今日の読んでもらったところで実は聖書は終わっていません。この例え話は終わっていません。その続きを読んでから最初に戻りたいと思います。ルカによる福音書の15章の25節からですね、25節から終わりまでを読みます。教会備え付けの聖書ですと135ページ、ルカによる福音書16章の25節。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、しもべは言った。弟さんがお帰りになったのです、無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが肥えた子牛をほふらせなさったのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきていろいろなだめてみた。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って子ヤギ一匹くださったことがありません。それなのに遊女に溺れてあなたの身代を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには肥えた子牛をほふらせなさったのですか。父は彼に言った。お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ、いなくなっていたのが見つかったのだから楽しんで喜ぶのは当然ではないか。ここまで話が続くんです。放蕩息子って言われますけれども、放蕩息子の兄貴が後半の部分では中心になってきます。やりたい放題やって帰ってきた弟を迎えた父親、それが気に入らなかったんですね。なんでそんなことをする、ほっとけばいいのに。そしたら父親が、いやいやいやいやいや、そうはならんだろうということを説明するんですけれども、そういう話が全体だということを覚えてくださって、もう一度最初に戻りましょう。11節です。またこう話された。イエス様が例え話をされます。ある人に息子が二人あった。娘でも構いません。複数の子供があった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は身代を二人に分けてやった。二人に分けてやります。財産を二人に、お兄さんと弟に分けてやります。お姉さんと妹に分けてやります。この弟、どうして財産の分け前が欲しくなったんでしょう。皆さんはアメリカに来られました。どうして来られましたか。業務命令といいますか、仕事で命令されて来られた方もおられるでしょうが、ご自分で出てきた方もあると思います。どうして出て来られましたか。 なぜ日本にとどまろうとなさらずにここに出てくることは、あるいは他の国に出ることをあなたは望まれましたか。この兄弟弟の方、父親にまだ生きているのに財産の分け前を欲しいと言い出しました。なぜ家にいたくなかったんでしょう。なぜ家にいたくなかったんでしょう。兄のいる、父親のいる家になぜいたくなかったんでしょう。私の弟は高校2年の時に家出をしました。ぽっといなくなりました。自転車の前のカゴに探さないでっていうメモを置いていなくなってしまいました。ポンと。彼は何かにつけ私に比較される弟でした。一つ年下で。兄貴がこれしてるから、私立の学校に行ったらそこへもまた行く、くっついてくるような、可愛い弟だったんです。やっちゃん、けんちゃんって呼び合ってた。人違いですから、私が安弘で弟がけんすけで、やっちゃん、けんちゃんって呼んでたんですね。それが私がですね、小学校何年生だったかを忘れましたが、変にプライドが湧いてきたんですよ。で、やっちゃんと呼ばれることがすごく嫌で、お前お兄さんって呼べって言ったんですね。それ以来お兄さんって呼ぶようになって、うちの両親もですね、そう呼んだ方がいいよということになって失敗したと思いましたね。今でもやっちゃんけんちゃんで来てたらどれだけ良かったかと思いますが、そういうふうに兄貴風を吹かしてたんです。何があったでしょうかね。私は弟の心はよく分かりませんが、同じ高校、中学高校に行って何かにつけて比べられてほっといなくなって、うちの母親は割とサバサバしとったんです。もうほっとこう。ところが父親がいや探そうって言ってですね、警察にまで行って調べたら、四国の私のおじいちゃんおばあちゃんが住んでるところなんですけれども、そこの高松の、あるお店で住み込みで働こうとしていました。だから働くんだからよかったんですけども、連れ帰られてきました。で、帰ってきた時に私思ったんですね。なんだ帰ってきたんだ。今日の話に出てくる長男と一緒です。弟が帰ってきたのに喜びもないです。なんだ帰ってきたんだ、なんじゃしょうもない、そんな感じですね。本当に情けない限りです。なぜもっと大事にできなかったのか。私の家族ってどうしていたのかと思います。両親はいつも喧嘩してたし、私の心にも平安はないし、弟にもない。そんな中でこの今日の聖書の話はですね、私には身につまされるんです。弟が財産くれって言って出ちゃう、お父さんは分けるんです。なぜって問いません。二人に分けます。兄貴の分はちゃんとあるんです。信頼を二人に分けてやったと書かれています。だから兄貴は自分の分をもらったんですけれども、許せないんですね。読んでいきます。13節。それから幾日も経たぬうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。いなくなってしまいます。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。やりたい放題やります。何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。お金のあるうちは友達寄ってくる、ワイワイワイワイ言ってどんちゃん騒ぎして、でもお金がなくなったらみんな去っていく。よく起こることですね。この人もお金があるうちは周りにいろんな人が集まってきました。仲間、女性、でもそれがなくなったらみんないなくなった。生きていかないとしょうがないので、豚を飼っている人のところ、イスラエルの人からしたら豚は忌み嫌われる動物ですから、その世話をするなんかありえないんですけれども、そのありえない仕事をやっとさせてもらいます。でもまともなものを食べさせてもらえない。じゃあ豚の食べる餌でもいいから食べたい、でも食べさせてもらえませんでした。そしたらこの人はどうしたか。17節。 しかし我に帰った時彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。もう死にそうになったんですね。生きられない。そこで彼はもう帰る前と決めた場所に帰ります。あんなとこ帰っても何にもない、また冷たい関係、また出て行きたいと思うような家、そこへ帰っていく決心をします。もう立場は逆ですから、もう弱、かなり弱くなっていますから謝るしかありません。18節、立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。何度も何度も自分で言ったと思うんです。こう言おう、こう言おう。親父に怒られるかもしれない。受け入れられないかもしれない。だったら、初めて会ったら、ごめんなさいって一生懸命謝って、そして、ごめんなさい、ごめんなさい。本当に大きなことしたけども、今もう一度一緒に住ましてください。もう子供と呼んでくれんでいいです。雇い人でいいです。そう言って帰ります。そう言いながら帰ります。20節、こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き、口づけした。帰っていくと、お父さんがやってきて走り寄ってくれたんです。そして抱きしめてくれて口づけしてくれました。もう帰ったことで一生懸命ですから、やっとですから。息子はそれから言います。21節、練習した通り、お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ごめんなさいって言います。そうすると、22節、ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。お父さんはですね、もう自分の雇い人にするどころか、帰ってきたということで、その雇い人の一人に、一番良いの、良い羊を放ってこい。今からパーティーをするぞと、着物もいいの持ってこいって言って大騒ぎします。大パーティーをするようにします。大喜びですね。息子は何が起こっているのか分かりません。遠いはず、この父親とは心が通じない、自分のこと大切に思われているのかどうか分からない。今日の修法にイエス様が十字架で祈られた言葉が書かれていました。修法をご覧になってください。修法の開きました章詞ですけれども、そこにイエス様が最後に祈られた言葉が書かれています。これは詩編から取られた言葉でした。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。遠く離れて私をお救いにならないのですか。私のうめきの言葉にも、我が神、昼私は呼びます、しかしあなたはお答えになりません。夜も私は黙っていられません。これですね、我が神っていうのを自分が受け入れてほしい人の名前を入れてみたらどうなるでしょうか。この弟にとってはお父さんでした。小さい頃からこう叫んだんではないかと思います。父さん、父さん、どうして私を見捨てたんですか。遠く離れて私を救ってくれないんですか。私のうめきの言葉が聞こえないんですか。父さん、私は昼叫んでいます、でも答えてくれません。夜も黙っていなくて叫んでいるのに答えてくれません。私の父親はそんな存在でした。私がどれほど近寄ろうとしても、 受け入れてくれませんでした。近寄ってもどう私を受け入れていいのか分からなかったんだと思います。跳ねつけてきました。怒鳴ってきました。同じことを私は自分の子供と妻にしました。私も分からなかったんです。そして私は私の妻や子供がただ話したくて、ただ話を聞いてほしくて、今日こんなことがあったんだよ、こうだったんだ、つらかった、こんないいことがあった、ただ報告に来てくれてるのを勘違いしていました。私は答えを出さないといけないと思ってたんです。で、答えがない時には怒鳴ってたんです。お前が悪いやろ、そんなんするのは。何が、怒られるのはお前が悪いからだ、それはこうしたらいい、答えばっかり出していました。そして答えを出せている自分がいい父親だと思っていたんです。答えを出せない私はダメだと自分で思い込んでいました。妻に対しても子供に対しても。子供が叫ぶ言葉聞き取れませんでした。私が叫んだ言葉を父親は聞いてくれなかった。私はこの物語を読むときに弟がそういう叫びを上げていたのではないかと思うんです。ところが今日出てくるこのお父さん違うんです。私の親父とは違うんです。私でもないんです。帰ってきたらじーっと待ってたんです。何日も何日も自分の家から離れてどっかから帰ってこないかなと思いながら息子を見てたんです。だから遠いところに見つけた時に大喜びで走り寄って行って抱きしめました。そしてパーティーをしよう、大喜びでした。もう息子として扱ってほしくはない、扱ってもらう必要はないですと言っても、いやお前息子じゃないかって最上の指輪をはめるんです。お前は宝物と言って受け入れるんです。そしてイエス様、この人は自分の召使いたちに言うんです。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかった、だからパーティーしよう。死んでいたんですね。父親の心を分かりませんでした。だからこの子供が帰ってきて、今父親ともう一度くっつきたいと思ったその願いをとても喜ばれました。喜びました。死んでいたのが蘇った。さてこの物語を兄貴が聞くんです、この話を。そしたら兄貴は、もう一度そこ読んでいきましょう、25節。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。兄貴はいつものように仕事をしていたわけです。帰ってくると家の方からどんちゃん騒ぎが聞こえる。何をやってるんだ。26節。しもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、しもべは言った。弟さんがお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが肥えた子牛を放らせなさったのです。この解説も良くなかったかもしれませんね。無事に帰ってきた。だからパーティーしてるんです。何が無事だよ。兄貴は思ったかもしれません。すると兄は怒って、28節、家には入ろうともしなかった。それで父が出てきていろいろとなだめてみた。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って小ヤギ一匹もくださったことがありません。それなのに遊女に溺れてあなたの身代を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには肥えた子牛をほふらせなさったのですか。兄貴は弟が帰ってきたことは何とか許したとしても、それを父親が迎えて大歓迎する様子にはもう腹が立って仕方がありません。身代食いつぶしたの関係ないんですよ。兄貴は自分の分はもらってるんですから、怒る必要はないんです。ところが弟がお父さんの財産の一部で歓迎されていることが許せません。 この兄貴も父親の心がわからないんだと思います。やっぱり遠く離れてしまっている。父親の言葉を借りれば、今は兄こそが死んでしまっているんだと思うんです。死んでいたのに、いなくなっていたのに見つかったと弟のことを言いましたが、今となっては兄の方がそばには住んでいるんです。一緒にいるのに死んでいる。いなくなってしまっている心が。31節、父は彼に言った。もう一度確認します。お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから、楽しんで喜ぶのは当然ではないか。兄貴にも呼びかけておられる、いるんだと思うんです。お前死んでないか。でも父親には言葉がありません。どう伝えたらわかるのかわかりません。兄もきっと弟と同じような歩みをするのでしょう。自分のやりたい放題やって生きて、そして帰っていく。そして受け入れられたときに、その喜びがわかる。私のところに今娘が、一番下の娘が来てくれています。嬉しいな、本当に嬉しいんですが、何人もの方から聞くんですね。私の状況を知っている人、特に女性から言われるのは、いやーすごいねって。私だったら自分の父親のところになんか帰らんって言うんです。1ヶ月も一緒に住めって。それ複数の人から聞いたんですね。特に私のようなやつのところに帰っていくことなんかできん。その話を聞くたびに私はですね、いやーなんで受け入れてもらってるんやろ。なんで来てくれたんやろ。おととい妻に電話して聞きました。今の私、前の自分のあのブチ切れる最悪で自己中の私ではなくて、今何かが変わったとして、今私と一緒にどうして生きてもいいと、なんで一緒に生きてもいいと思うって聞いてみたんです。今どうしてそう思う。そしたら妻が少し間を置いて言いました。話が通じるかな。今話が通じるかな。前は何を言っても通じなかった。答えが返ってきて、お前がダメだという答えしか返ってこなかった。今は一緒に悩んだり話したりできる、私自身とても楽なんです。とても楽です。娘と今一緒にいられる時も緊張がないんですね。娘が言ってます。なんか違和感があると。なんかなんでこれが続いているんだろうと。そのうちもうブチ切れるんじゃないかなというのがなんかあるみたいですけども、そう私がならないので、なんか違和感を感じているようですけれども、私としてはこれ本当嬉しいなと思うんです。でも自分が今までしたことから考えたら、こうしてもらえる価値は自分にない。だから今日の弟の方のように、もう召使いでいいと思うんです。でも父親として、また夫として大事にしてくれます。そんなことを思いながら今日のメッセージの準備をしておりました。一昨日朝ここで祈って、そして一旦ここを出かけたんです。そして皆さんのことを思ったんです。お一人お一人のこと。今日の礼拝どなたが来られるかな、そう思いながら、そして神様からですね、この一人一人やっぱり私の大切な子とおっしゃるんです。そうですよね。でまた私にですね、心にこう迫ってくるものがあるんです。お前そのまま帰るのかって。そこのところにいたんですけど、いやいやいや、じゃあもう一遍感謝して祈りますって、ここに戻ってきて皆さんの名前を挙げてですね、お一人お一人の名前を挙げて祈りました。皆さんは宝物ですね。安心して帰って大丈夫です。神様はお一人お一人を本当に愛しておられます。祈りを、お祈りをします。心を合わせてください。 主なる神様、感謝します。私たちをそのまま受け入れてくださってありがとうございます。人間としてこの地上に生きていろんな思いがあります。自分で一生懸命生きてみました。生きてみています。あなたはそれを見てくださっています。転んだりつまずいたりします。助けに来てくれます。無言でそっと誰かを準備して、私たちは自分でやったような気になって乗り越えていきます。でも困難にぶち当たってあなたに帰っていくと、あなたはいつでも受け入れてくれます。主よ、本当にありがとうございます。私たちは愛を知らないものです。でも愛してくださってありがとうございます。私はただそばにいること、ただ話を聞くこと、じっと横にいる、それが求められていることだということを知らずに、じたばたじたばた周りの人を傷つけました。主よ、でもあなたは回復の時を与えてくれました。今私は答えはありません。だから一緒に時間を過ごします。そのようなものとしてあなたは私にニューヨークに行けと言ってくださいました。今ここに来て皆さんお一人お一人と、私には答えはありません。でも神様の宝物ということをいつも伝えながら一緒にいることは私にできます。そのために呼んでくださってありがとうございました。あなたが愛しておられる方々がしっかりと歩んでいかれますように。今日司会をしてくださっています道夫さんは明日日本に帰られます。主よ、私たちの大切な家族ですから、いつもそばにいて導いてください。道夫さんの喜びは私たちの喜び、もし悲しまれたり苦しまれたら私たちの苦しみです。一緒に祈り、一緒にイエス様のところに帰っていきます。これまで帰っていかれた方々、また群れにされる方々、喜んで迎え、また喜んで送り出します。私たちの教会をそのような群れとしてくださったことを感謝します。感謝します。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。